になってんの、すごくない？
そうですよ。
え、でもなんか本人確認書類出してくれって言ってきてるんだけど、何ですか？
須田さん、それどういうことですか？今レコーダー止めた途端に何か言い出しましたけど、何ですかそれ？
いや、あのね、いや、はい、あの、
はい、
多分結構前に、
はい、
そのパチンコの人がそうやって500入れられたでしょ、
はい、
で、もう本当にもうこういう嘘ばっかつく、もうあれは嫌だなと思ってたのね、
うん、
だけど多分ね、悔しかったんだろうね、
はい、
ね、1万円だけ入れてたわ俺
ビットコインに
ビットコインで、今見たの、あの全然アプリももう後ろの方にこうまとめて入れちゃってて、
存在を忘れていたんだけど、今我々と話してる時に思い出したの、それを。
で、ちょっと、ちょっとリアルタイムで見ますね。
はい、
さっきちょっと、したら、これちょっと待ってください。
1万円買ったんだよね。それ何年、何年前、何年前。
わかん、全然わかんない。
いやいや、
わかん
ざっくりでいいけど。
2、3年前じゃない。
はいはい。
4万2000円になってますよ。やばくない？プレステ5もうちょっと買えますよ、これ。これ俺儲かってるってことだよね。
もう
全然ダメです。
あの、一番。
いや、割としてはね、割合としては一番儲かってますけど。
はい。はい、ええ、
全然1万円でしょ。1万円でしょ。4万円でしょ。
これって今から10万とか入れれないの？
過去に
遡って。入れますよ、別に。
あ、今から。
あ、でも、今の415万のに対しての1万円ってことだもん。あ、10万円ってことだもんね。
うん。
そうそうそうそう。
買っとけばよかったよ、この時。
だから今、売ったらどうですか、それを。
このなんか、売ろうとしたら、なんか、本人確認書類出してくれって言ってきて。
すぐ出して、すぐ売った方がいいんじゃないですか。
あ、そうなんですか。なんか、よくわかんないな。
ほんなら3万なんぼは儲かるわけですから。
あ、そ、あ、これ何？今、マイナス1536円って何ですか？
だからもうすごい勢いで変動してるんですよ、今。
怖っ。あ、もうやめるわ。
あの、一応言ってくると多分、でもどうだろうな。そう思っていると明日5万ドル台行くんだもんな、こういうのって。
本当、これ、ちょっと、秒で変わってますよ、なんか。
そうなんですよ。
だから、
怖い怖い。
だから、24時間見ちゃうんですよ。ふと、あの、ベッドの中で目が覚めて、ついつい確認しちゃうんですよ。深夜3時半とかに。で、起きてるときに飯食いながらも確認しちゃうんですよ。
これ売り方教えてください、後で、菅野さん。
はい、
わかりました
。そうそう、本当ね、僕だから2017年当時ね、
うん、
あれ、だからその年の暮れにね、実家帰って、もうそれこそね、あの時だからずっと2万ドルに上がっていってた時ですから、うん、ずっとスマホ見てたんですよ。
はい、
もうずっと。
はい、ほ
んならね、母親にね、あんたはそんな子やなかったのになって。怒られました。
金が、
そうそう、
息子を変えたんや。
そうそうそう。あんたそんな子やなかったのになぁ、言われましたね。それが、あの、心に刺さりました。
いや、でも確かに俺も、ずっとこの、ね、年の暮れ、年明けに関しては、仮想通貨の変動を見ながら、ずっとそれを見ながら、トゥーンブラストやってるか、どっちかでしたかな。義理の母親とかはおせち作ってくれたのに、どういう思いで義理の息子のこと見てたんでしょうね。しかも僕の場合、須山先生と違って実のお母さんじゃないですから、妻の母親ですから。
はい、あれはだから、はためにはごつ鬱陶しみたいですね。
4万2000円。だからラジオやってんだよ。スマホ見てんじゃないよ。
初心者やな。
でも結局これずっと追いかけてても意味ないですからね。どっかで、
まあそう、
ね、はい、利確するタイミングでやらない限りは、結局、あ、上がるかなと思ったら、あ、上がんなかった、がっくりとか、上がって、やっぱ上がったわとか、いくらやってても、その時間本当無駄なんですよね。それに何十時間かけたら、その時給いくらよっていうことになっちゃうんで。
そうですね。
へそくり発見しましたわ、これ。
お年玉ですね。あの、よくコートのポケットにね、はい、あの、入れといた、念のためとかに入れといた1万円札、
うちの嫁の iPhone にだけポッドキャスト配信しないことってできないですかね。
ブロックチェーン、ブロックチェーン。
ただね、あの青汁王子いるじゃないですか。
はいはいはい。
あいつがなんかね、だからそのスガッツさん状態で、
うんうん、
でね、なんかね、なんか僕もちゃんとは見てないけど、あのね、6億になってるよって言ってました。
逆にその何千万ともお金をほっとけてるっていうのが、その人まずすごいよね。
そうですよね。
怖、
うん。ちゃんとは見てないんでどういうことかわかんないですけど、なんかそういうようなことを言ってたから、あの辺の人らでもだからそういう何百万とか何千万をほったらかしにしてて、わっと思って気づいたら上がってるっていう人結構いるんじゃないですかね今。
でもそのソフトバンクの孫正義も友達に言われてやったんだけど、もう5分ごとにスマホ見ちゃうからやめたって言ってましたよ。孫さんですら5分ごとに気になって見ちゃうから、もうこれはもうやめた方がいいと思ってやめたらしいですけど、全部売ったって言ってましたけど、まあね、そんなことにうつつを抜かしてる場合じゃないので、我々の本文である怪談オカルトの話をコツコツとやっていかなきゃいけないんじゃないですか。
そうですね、
はい。菅田さん何かあります？
まあそんなに怖くないかなって思うんだけど、
うん、あ、階段、
うん、
うん、
いい、デリヘルをやってた人から聞いたんですよ、
はい、
うん、でやっぱいろんなホテル行くじゃない、
うん、
うん、で、この話は場所が結構はっきりしてて、
まあ、いいですね、
ある程度はっきりしてるのかな、新宿の大久保のさ、ドン・キホーテがありますよね、
はい、私の家のすぐ近くの、
でその手前にホテルがあるらしいんだよ、ラブホ
ー、まあ、いくらでもあるからな、あの辺は、
うん、まだ、まあ、ちょっと具体的に場所はなんか言ってたけど僕はあんま覚えてないんだけど、
うん、
まあ、そのホテルの一つに呼ばれて行ったんですって、
はい、
うん、でそうしたらまあ、その相手の呼んだ男性っていうのが水道の配管をしてるおじさんだったらしいんですよ、
うん
うん、で、まあ、あらかじめそのホテルにその人はいたのか、
うん、
で、まあ、初めましてってドアを開けたらもういきなり入ってすぐお風呂なんだって、
ほうほう、
うん、でそのお風呂を、うん、
に入れってこと、うん、女性の方が、
いや違う違う、ドアを開けたらいきなりお風呂がある、
ああ部屋の作りが、うん、
そうで、そのお風呂を隔てて向こう側に居間みたいのがあって、
うんうん、
まあ、居間っていうかベッドとかがあって、男性はそこに座ってたんで、そのお風呂を通って行かないとそこのベッドに行けないらしいんですよ、
うん、
で、なんか変な作りだなと思ったらしいんですよね、うん、で、その男性もなんかこう話を しながら、まあ、うち配管とかうちの関係やってると、やっぱこういう建物、こういう変な作りのってなんか気持ち悪い感じだよなみたいなこと言ってたらしいので、で、まあお風呂そんなこと言いつつも入りましたと。で、いざセックスを仕事したら、お風呂場に置いてあったコップ、よくありますよね、こうガラスのコップが2つぐらいあったらしいんだけど、それが立て続けに2つガチャンガチャンと落ちたらしいんですよ、
うん
うん
うん、
で、あ、これはなんかおかしいと思って、まあただもうセックス中なんでそのまんまでいたら、今度シャワールームにあった立てかけてあったシャンプーが急にコトッと横に倒れたんですって。で2人揃って、あ、これ絶対なんかここやばいよねって話をして、まあそのまま帰ったらしいんですけれども、うん、後で調べ、大島テル、それこそやっぱこういうことあると今の子ってみんな大島テルすぐ調べるみたいなんですけど、
ね、
うん、調べたらその部屋じゃないんだけど、その部屋の隣に当たる部屋なのかな、
うん、
で数年前に 床下に死体があった。らしい。まあそういうふうに書いてあったんですよって言ってましたけど、うんうん、っていう話を年末に聞きました。
いろいろ
床下
ね、いろいろ聞きたいことあるんですけど、デリヘルなのにセックス本番はできたんですか？
あ、それどう、あ、そうだね、全く疑問を抱かなかったけど知ってたみたいですよ。
あの、須山先生、あの、我々は正直小島慶子派なんで、風俗行くやつバカにしてるんで風俗ってよく知らないんですけど、風俗行くやつを超見下してるんで、小島慶子さん側の人間なんで我々はね。デリヘルで本番できる、夜の街でね、あの、女性を消費するような行為は我々してないんで、
はい、
あの、デリヘルでできるもんなんですか？
え、ちょっと待って、あそこでうち、あ、俺はその消費する側ってことね。
はいは
い
はい、
ああ、いや、まあでも、それはだから、あれじゃないですか、本番行為は別にして、純性交行為も含めてセックスって言ってるんじゃないですか。違うんですか？
手こきも含めてとか。
そうそう、手こきとかベラチオとか、ね、そういうの、うん。
ただ単に、その子がめっちゃいい子なんだ、いい子だと思う。なんかね、うん、その子今は、ちょっと余談なんだけど、はい、今は、はいはい、ほら、何オイルマッサージのお店で勤めてるんですよ。
はいはいはい、
で、なんかそんな話してるとき、僕がちょっとふと、ああ、僕めちゃめちゃ肩凝るんだよね、そういうタイプでさ、みたいな話をしたら、いきなりもうツツッと来て、
はい、
いきなり肩揉み出してくれたんですよ。
それはお前の言い方が下心見えすぎてたんだよ。お前の言い方がすごい下心が見えすぎてたんだよ。女性を、夜の街で女性を消費するような言い方してたんでしょ。
いや、だから、めっちゃいい子なんだなと思ったから、もしかしたら、そういうサービス的な感じで、そうしたのかもしれないね。
うん、これ、奥さんに大丈夫なんですか？奥さんの
この話がした。この話がした。
基準がよくわかんないからな。まあでもそれ明らかにうちの近所なことは間違いないもんね。
そうそう、
床下ってどういうこと？ラブホールの床下、
いや、そこら辺がだから僕も、うん、
天井裏ってこと？
まあ2階3階だったとしたらね、ただまあ確かにあそこの作りが変なラブホテルってあそこ多いんで、それこそもう今改装されちゃったから言うけど、うちの斜め向かいのラブホテルっていうのはこう窓と窓がこうあって、あ、話したよね、この前。ガラッて開けたら、お互いの部屋が見えるっていう。
うわぁ。
あの、タッチの南ちゃんちと、あの、上杉家みたいなのももっと狭い、もっと狭いバージョン。なんで、もうそこ今改装されて、あの、おしゃれな感じになってるっていうと、もううちが特定できちゃうな、これ。まあいいけど、特定されてるしな、リスナーたちに。リスナーたちに目の前で取られてるからな、何人も。まあいいや。で、まあまあそうなんですよ。
で、だから、まあそんな話聞きましたよ。
うん、だからまあ、その、作りが変で、かつ、人死にも多いんで、やっぱり、歌舞伎町と大久保のラブホテルっていうのは。うん、それは確かにね。でも
なんかだから、うん、水道の人が言うにはね、うん、やっぱりそういう殺人があったりとか、まあ、ラブホの例として殺人があったりとか何かがあると、例えばもう3部屋あったとするじゃん、その間取り自体を変えちゃうんだって、その3部屋を2部屋にしたりとか、
は
い、2部屋あるのを3部屋に逆にしたりとか、そういう感じでこの境界を曖昧にしちゃう。
あ、なるほどなるほど、
ってことを言ってたよ。
そうするとその部屋で人が死んだっていうことにはならないからね。
なるほど。
確かに、あの、自分も大島てるさんとよくイベント一緒にやるんで、大島てるさんもそのテクニックを、あの、話されたりしてますね。
あれですよ、これはあのもっと実際の話だけどさ、うん、あのコンクリート詰め殺人、
はいはいはい、
あれはやっぱしあの事件があった土地は、
うん、
まあ、他の土地も全部周辺の土地地上げして、
うん、
でこう土地の境界を曖昧にしてなんか撃ったりしたらしいですよね。
まあね、まあそこまでじゃないとしても宮崎勉の実家とかは今駐車場になってますしね。
そうなんですか。
そうでしょうね。まあそういう、まあその土地自体はあれとしても建物内ロンダリングは別にその大家さんさえ良ければ自由にできますからね。あの並びを変えるのもあるらしいです。102、103、104、105とかあって、104とかで人死にがあったとしたら左右逆転するんですよ。壁にから入り口に向かって101、102、103、104とかにするとかね。
ああなるほどね、
そういうのはあるみたいですけど、もう一つ気になるのがちょっと話戻るんですけど、須山先生、
はい、
あの中国人系のマッサージで、
あの、はい、
股間の脇を、
はい、
マッサージするときにめちゃめちゃチンコ触ってくるの、あれ何なんですか？
あれね、うん、あのされてましたよねその話ね。
はいはいはい。
それはであのどうですか、もう手の甲とかでスッと触ってくる感じなのか、
ね、こう持って、ギュッて、こう持って、入って、はい、あのちょっとこれ、金玉と竿が、鼠径部をマッサージするのに邪魔だからみたいな感じで、
はい、
持ってギュッとこうって、普通に、でもね、カジュアルなんですよ。ちょっとエロさはないんですよね。
あれね、あれやられますよね、どこ行っても、とりあえずは。
まあ、ぶつかってて、私はあの近所では一つしかないんですけど、ただそこ結構一番老舗ぐらいの渋い感じの整体の店なんですよ。緑色の看板でなんかこう、ちょっといい感じの筆文字で店名が書いてあるような、一番老舗ぐらいじゃないかな、あれ、周りで。で、おばあちゃんも本当にお ばあちゃんかおばあちゃんなんですよ。だからもうそういうことじゃないんだよなって思いながらも、でもなんかちょっとニヤついてるんですよね、向こうも。
はいはいはい、
あのせめぎ合いよくかね、
そうですね。あとやられるのがね、あの、まあ、仰向けに寝かされて、でこう手が、まあ、横に来るじゃないですか、
はい、
そこにねこう太ももを押し付けてきたりとかね、
まあ向こうの太もも、
そうそうそうそうそう、それはあの抜きありの店ね。
ああ
分かりますうん、で、
うん、
で、そこで、あ、なんか、触れたなと思って、こう、パッと手をどけたら、
うん、
真面目なって言われるんですよ。そういうのは、真面目だなみたいな、言われたりとか、その感じね、せめぎ合いというか。
でも、真面目じゃ、不真面目なだったら、その手を、でも手を多分、お触りはダメでしょ、ちょっと、ススって上に持っていくとかダメ
で。こうちょっとちょっと触ったりしたら、
うん、
向こうも来た来たと思って、
うん、
延長するかってこう言ってくるんですよね、まあそういうのが多いと思うんですけど、
あとよく聞くのが抜き、NG だと言ってるのに、そういうことをしてくる場合もあるみたいじゃないですか。
そうなんですよ。
お店のルールとしてはダメなのに、
はい、
うん、
だからあのこの前だからそれこそうちの賀門先生が、
はい、
あれですよね、だから絶対にやめてくださいね、
そういうことは
絶対にやめてくださいってごっつ言われて、
うん
うん、ねんけどなんかもうエロいことをされまくるっていう、
うん、
ほんで抜きありなんかなと思うけど、いやあんだけなしって言ってたからなしなんかなみたいなんで悩みながらマッサージ受けるみたいな、
うん、
あれね、なんか暗黙の了解があるんだろうね、
うん、だからその暗黙の了解があると思っていったら、
はいはいはい、
すごい怒られたりするかもしれないしとか、ね、
あと気になるのが怒られるってどれぐらい怒られるんですかね、はい、あの私たちは夜の街で女性を消費しない側の人間なんでよくわからないんですけど、ソープの待合所とかであのルール違反した人ですって写真さらされてる場合とかあるじゃないですか。
あ、はいはい、
あの場合によってはこう今は多分ないけど昔だったらこう後ろでスタッフに羽交い締めにされて、はいはい、で目線はもちろん ね、黒で隠してるけど、羽交い締めにされて明らかに拘束されている状態の写真とかが、はいはい、待合所のね、
はい、
とか、はいはい、ルールを破った人です、はい、またソープじゃないか、まあ、本番禁止の店とかで、
は
い、なんかしつこく迫ったみたいな、
は
い、この罪人みたいな感じで貼られたりする、さすがにそこまでは怒られないでしょ、
うん、とは思うんですけどね。でも、僕、うん、僕の後輩で、
はい、
それ関東でなんかトラックの運転手してるやつが、
うん、
それはまあそのスケベな店なんですけど、
はい、
なんか すごいしつこくね本番を迫ったらしいんですよ、
はいはい、
ほんならね本当にその中国ギャングみたいなやつに囲まれて、
はい、
身ぐるみ剥がされてもう死ぬと思ったって言ってました。
邪刀みたいなやつら。
そうそう。だちょうどそ、ほんと90年代ですから。
一番怖かった
です、ね。結構やばい時です、
ね。不夜城の時みたいな。
そうそう。
でも、それは逆に言うと、はい、一応その風俗店で、エロい店じゃないですか。はい、で、規定以上のことをしようとしたから、そういう怖いお兄さんたちが出てきたっていうので、はいはい、で、多分、その老舗の整体屋とかは、ヤクザの、ケツ持ちとかいないんじゃないですかね。少なくともすぐ出てくるような、すぐに裏事務所から
どうなんかな。
だって待機はしてないでしょ。
いやだからそれこそあの人誰でした、捕まった俳優の人、
新井博文、
はい、あの人とかはだからいけると思ったんでしょうね多分。
うん、
ありと思ったんでしょうね。違うかな。
だけどあの人の例出すの、あれじゃん、あれは別にヤクザにはめられたわけじゃないでしょ。
じゃないけど。
だって、だとしたらあんなに社会問題化にしないですもんね、
ヤクザの方が。そう。いや、ヤクザは関係ないけど、うん、でもその、抜きありかなしかみたいなとこで、
うん、
いけると思ったらダメだったんでしょうね。
ダメで、でも多分結構暴力的な感じ。
感じで、はい、
やったんでしょ。だからその我々みたい、我々じゃない、はい、じゃない、びっくりした、我々じゃないね。佐山先生とか賀門先生みたいにおずおずと、みたいな、ちょっと、本当よろしければいいんですけど、みたいな、下からじゃないでしょ、絶対。新井さんの場合は。
はい、そうですね。はい、
なんかね、聞く話によるとさ、本当にその暗黙の了解で、お店によってはさ、
はい、
本番禁止ですから、はい、本番をした場合は罰則5000円いただきますとか書いてあるみたいなね。あそこは5000円出せば本番できるっていうこと
じゃない。できるっていうこと、はい、そうですね。そういう店もあるんや。
ある。あ、それなんかツイッターかなんかで、
それ賢いですね。
そうだから
商売としては
ね、そういう、うん、ほらやっぱ何事も常連になんなきゃ分かんないことってあるのかもしれない。
だ新鮮なレバ刺しですよね。
ああ、そうそう、
新鮮なレバー、レバー刺しが禁止になった後、
朝取りなんとかのレバーみたいですね。
こちら新鮮なレバーになるので、まああまり焼かなくても食べれますよみたいな。
はい。うん。
ねえ。まあでも確かに、でもそれはそれで面白そうですよね。そっちの方が逆に。っていうことじゃないですか。そうでもない。めんどくさい。
そっちの方が、いや、わからない。
わからない。ところで、こう、
はい、
心の機微でもって、
そうですね。
こう、なんか、うん、ね、抜き差し、
そうですね。
するところの方が。
方が、まあ、面白いのは面白いですね。
やっぱ、そういうのの情報として、それで、爆災をみんな見るわけでしょ。
ああ、そうですよね。
ただその爆災の中でもマウントでなんか本当はやってないのに俺はあの時もただで勇気出したみたいなこと書くやつもいるから演技が不明になるってことですよね。
あれね、だからもうそれまさにそれでね、そのフィリピンパブのスレッドは、
うん、
もう半分が俺誰々ちゃんとやったっていうのを、
はい、もう
半分それなんですよ。
だからもう地方のさ、地方のパブとかのおっさんの噂話ですよね。ママとやったよ、俺はママとやったから。
そう
スナックとかのね、
ああ、
うん、
だから、スナックとかでもそういう店あるんですよね。だから、
うん、
あの、噂で、あっこうのままはいけるねって、とか。
うん。
うん、
それこそ、東京よりも、神戸の方が、
はい、
まあ、小さい飲み屋率高いじゃないですか。
うん。
なんか、日本一なんですよね。うん、その、敷地面積。
まあ、もう今はダメだと思うんですけどね。
あ、そうですか。もうそうね。コロナでね。
うん。うんうん、いや、あのね、神戸というよりね、例えばね、西宮のスナックとか、そういう感じ、うん。西宮のあっこうのスナックは行けるとか、
うんうん、
向こう側にあるあっこうの店のは、なんぼでどうのこうのとか、そういう話がね、聞きますよ、たまに。
やめてください、そういう夜の街で女性を消費するような、ほんと汚らわしい。
いや、僕はそうはしませんよ。
ね、
僕はね、
マッサージとかで一番ウハウハの成功体験ってあるんですか？
いやー、ウハウハじゃないけど、ウハウハじゃない、だからそのたまに、まあ、抜きありで行く中国マッサージがあったんですよ。
うんうん、
あの、まあそれほんで仲良くなってで、まあ、結構仲良かったんですよね。ほんならね、夜中にパッと LINE が来て、今飛び降りがあったから、みたいな。うちのビルの前で飛び降りがあったって言って、その動画を送ってきてくれたり。
いや、気持ち悪い、何その話。
だからそういう、なんですかね、僕がそういうちょっとキモい人間やっていうのを分かってるんですよ。
怖い話とか、
そうそうそう、
お化けとかが好き。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あのそういうの、エイトにね、LINE を送ってくる女とはえらい違いですよね。
なんで、
エイト、香水の、ドルチアンドガッバーナの。夜中にいきなりさ、トビオリの LINE。でも、だから、そっか、それは、そうか、曽山先生との仲の良さみたいな。ほっこりエピソード。
ほんで、やっぱりそれが来たら僕も、うん、じゃあ今から行くわって言って、夜中、わざわざ出て行ってマッサージ行きますよね。
死んでんだぞ。
いや、そうですけど、でも向こうも、だから、外でこう、客引きやってる目の前で落ちてくるわけじゃないですか。
はいはい。
人が。ほんで、ちょっと興奮状態で、
うんうんうん、
なんかこう、なんかこう、ちょっと。
まあ、でも確かに、ちょっと、疑似恋愛というか、仲のいい知り合い程度には組み込んでもらってんだろうなっていう嬉しさは、
はい、そうそうなんです。
これあれですね、島田総司だったらもう典型的な日本人ですね。
典型的な日本人かな。
あれですよ、吉原の遊郭の隣には処刑場があったと、生と死、これを生としてこう享受する典型的な日本人、ね、
そんな大学1年生文学部の大学1年生みたいな頭の悪いこと言うの？
言ってます。家系として。そうそうそう。
まあね、だからやっぱりその疑似恋愛的なところの面白さなんじゃないですか、そのマッサージの。
まあそうですね。まあ、うん。で、あとね、だからそのことはすごい仲良くなったから、
うん、
中国に年1回ぐらい帰るんですよね。
うん、
その時に一緒に来たらみたいなのは言ってくれました。
それもう言ったら恋人じゃないですか。
いや、僕もそう思ったんですけど、
うん、
多分だからその家族の遊ぶ金を僕が出すみたいな感じ。多分そういう感じでした。
曽山さん、僕血液型ゾーンを聞かせてもらってるんですけど、
はい、ええ、
そういう話で結構出してあげるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
気ですよね。
なんか言われたら出してしまいますよね、あれはね。そうなんですよ、うん、
ビットコインで儲けた金をね。
そうですね、そうですね。だからまあそういうのはまあ ありますかね、うん。
そっか、まあ
それ以上はない。
うん、そうだね。俺もだから、80代のババアに、 手こきしてもらったマッサージ体験しかないからな。
姿勢を消費してるやん
か。いやいやいや。夜の街じゃないですかね。昼の浅草寺裏ですからね。
いやいやいや、それでも小島慶子さん許さへんと思う。
ね、消費はし、まあね、そうですね。はい、
でもあれ困りますよね、あの、はい、小島さんのあれね。
あれはだから風俗に行くから嫌だっていうことなんですかね。それがよくわからないけど、なんかそういうことじゃないひどいことを言ってたのかな、旦那さんがね。夜の街で女性を上から消費していたみたいな、ひどい扱いをしていたって。キャバクラ、ソープとかデリヘルホテルに呼んだとかいう話なのかなって。まあ思いますけど、まあ。まあそれはちょっと2020年の話なんでね。はい、階段なんかありますかね、オカルト。まあだから、
あ、
はい、うん、
いやいや、階段というか、まあ、前もどっかでは言ったと思うんですけど、階段というほどの話じゃないですけど、さっきのホテルの話じゃないですけど、
はい、
確かにセブにね、絶対に幽霊が出るっていう、フィリピンのセブ、
うん、
ホテルの部屋があるらしいんですよ。
ほう。
まあ、で、一回行こうとは思ってるんですけど、そこは絶対に出ると。ほんでね、それは何かって言ったら、まあ、スガツさんじゃないですけど、なんかね、フィリピンの軍人が、彼女と共謀して元彼を殺して、
うん、
それこそ、まあ、屋根裏に隠してた。
うんうん、
部屋が速攻らしいんですよね、うん、そこの部屋は、うん、行ったら絶対に幽霊が出るはずやって言われてるんです。
でもセブだったらそんな広くないから、まあ別に行ったついでに行ける、
はい、行けます、
うんうん、
行けます。だから一回、まあ、その前までは行ったことあるんですよ、で、
うんうん、
僕も、うん、泊まるには至ってないんですけど、ね、
まあいつ行けるかっていうのがありますけどね。
まあ、そうですね。そうですね。
そうだな。まあ、大久保歌舞伎町もね、人死にの出たホテルはたくさんあるし、まあ、
まあそうですね、
実際ここ幽霊が出ますよっていうホテルは、まあありますよね。まあ、YouTuber とかが行ったりしてますけど。うん、ただまあ、結構まあそれも根拠がないっていうか、昔歌舞伎町ラブホテル連続殺人事件とかがあったりしたそのホテルだとかいうのを根拠にしてるんですけど、まあ未解決事件でね、まだ犯人捕まってない、もう30年以上前か40年ぐらい前かな。
そうですね。
ただあれのホテルは全部もう取り壊されてるんで、でまあ一回地図で全部調べたんですけど、まあね、それではないし、まあ、とはいえ、はい、まあ、もちろん人が死んでるホテルたくさんあるんで、そういうのは、まあ、で殺人事件ももちろんあるんで、他にも、うん、そういうのはありますけどね。ただまあ、てかあまりにも多すぎて逆に噂にならないというか、町の噂として残らない。今言ったほらセブンのあのホテルでは殺人事件が起こってって、多分珍しいから、
そうですね、
土地のエピソードとしてみんなに語り継がれてるわけじゃないですか。
でその軍人がやったっていうのがなんかちょっとインパクトがあったらしい、
うん、歌舞伎町はちょっと多すぎてね、人死にの出てるホテルが、コインロッカーベイビーとかもありますしね、2018年6月、
あ、そんな時にもあったの。
ある。
最近じゃ、
最近あるよ。2018年は、ウグイス谷の駅でもあったしね。それは、まあ、発見されたのが2018年というだけで、そのお母さんは 4,5 年ずっと払い続けてきた。コインロッカーにお金。ウグイス谷駅の北口のちょっとバスロータリーからちょっと行った。コインロッカーにね。で、それがなんかちょっと、まあ、切ないエピソードだよね。ずっと 4,5 年にわたって、でずっと払い続けてきた、っていうのはあったね。それは9月かな、2018年の。 まあ、ね、まあそういう町そういう町なんでね今全然人いるけどね、コロナ禍でも。
あ、やっぱいます
よ、ね、ただまあほら今またひどくなっちゃったんで、妻の実家の方に引っ込んでるんで、あの日常的には新大久保の方にいないので毎日の様子は分かんないんですけど、たまに行ってもやっぱり人通りは混雑してますね。
あ、でも、え、もう緊急事態宣言がなったんですか、そっちは。
あ、なりましたよ、昨日か、昨日からか。
あ、昨日、はい、あ、はいはい。
まだ、あ、
もう今でも
吉村知事とか要請出したでしょ、大阪は、
うん、だからもう兵庫も
なりますね、兵庫もね、
多分、うん、はいはい、
うん、
はい、そうですね。はあ、でね、この前僕、
はい、
まあ怪談じゃないですけど、あの涙観音っていう、
ほう、
観音様があるんですよね、あの、辰野市に、
はいはい、
うん、でそれはまあ割と地元では有名で、
うん、
そのずっと涙の跡がついてる観音様かな、
うん
うん、がいて、でまあそこへ行ったんですよ、
うん、
あの、まあ、ちょっと彼氏みたいな人がいるんですよね。
彼氏？え？
ちょっとあの僕あのそういう
あの映画館のおっちゃん、
そうおっちゃんとその、
はい、
あの一緒に
ポルノ映画館でいつも一緒になる
そう
おっちゃんっていう人ですね。
そうはい、その人とちょっと新年会兼ねて、
はい、
その人も階段がすごい好きで、
意外となんかちょっとこじゃれてるっていうか、結構なんかうちらが想像する感じと違いますよね、そのポルノ映画館でなんかちょっと、は
い、
ね、
いや別にこじゃれてないですよ、
でもなんか
と思いますよ
じゃあそのうちらのイメージだとなんかドブ川の脇みたいなあの連れ込み宿でそういうことしてるみたいなイメージですけど、はい、なんかでもちょっともうちょっとなんかさっぱりしてません、は
い、
ちょっと2人で旅行行ったりとか、
あ、関係はね、
そう
ですけど、はい、うん、ほんでいやまあその人と行ったんですよ、
はい、
ほんでほんなね、であのまあ、そのなんかね観音様が2つあって、
うん、
どっちなんかなみたいな感じでちょっと聞いてみようということで、その社務所みたいなとこ行って、
うん、
ま、あのでどっちのどのどれが涙観音さんなんですかって聞いたんですよね、
うん、
ならあのお社に入ってる方が涙観音なんですとか言って、
で今画像を見てますけど、
うん、
はい、
はい、うん、ほんで行って、まあ見て、もう今はね、あの、うん、涙は流してないし、
はい、
その涙の跡もついてないし、
でもなんかすっごい泣いてる顔してますね、もともとが。
そうですかね、うん、そうかな、
うん、まあまあで、
うん、で、まあ、あ、そうなんですかって言って、ほんで、それはまあこういつ頃できたんやとか、誰がこれを作ってないとかこう聞いたんですけど、
うん、
あの、それはね、もうね、なんかね、一切言わないでくれって、なんかその、寄進した人に言われてるらしい。なんか、
おー、うん、ちょっと怖いですね、それ、
うん。そうなんですよ、そうなんですよ。で、もうその寄進した人は亡くなってるんですけど、
うん、
その遺族の方も、もうこの、これを、その、どういう理由でここに建てたか、そういうのは、もう絶対に一切言わないでくれっていうふうに、あの、言われてると。
うんうん、
で僕もちょっとそれで YouTube 一本撮ってるんですけど、
うん、
あのね、その部分をまあ一応カットしましたけどね、あのその言わないでくれって言われてるんですっていう部分もまあちょっと一応気を使ってカットはしたんですけど、
あ、
はい、うんうん
うん、もちろんその具体的な内容は聞いてないんですよね。
いや、そうそう、だからもう言ってくれないです、
はい
はい、ね、ちょっと謎っぽかったですね。
確かに気味悪いですね。まあね、聞いてみたらなんだっていう理由かもしれないですけど。
まあまあそうなんですけど、はい。
別にね、身内に不幸があってちょっと一人死んじゃったとかね、まあ、それなんだっておかしいですけど。 なんかその、すごく特殊な事情ではない、ことかもしれないけど、
そうなんですよね、
でもこれちょっと移転しようとしてちょっと動かしたら泣いちゃったんでしょ。
いや違います、動かしたら泣かなくなったんです。
ああ、
なんかそうらしい。もともとはそう涙の跡があったのが、なんかそういう話です、
ね、なるほど。じゃああれだ、違う観音様だ俺が見たのは。
あ、そうですか。
なんかね、
はい、
稲富山円融寺っていう、あ、でも辰野市だな。
あ、それですね、多
分。おお、これは数センチ移動させただけで突然涙を流し始めたって書いてあります。
あ、そうなんですか。
はい、ですっごいなんか泣いてるっぽい顔してません？なんか、
でも今はもう全然、あ、そういうことなんかな。じゃあ、動かしたけどそれをまた直したっていうことなんですかね。はいはいはい、ああ、
なるほど。それは辰野氏に、
まあそういうそれぐらいかな、まあ新年。怪談っていうほどの話はちょっとないですね。
まああの私もちょっと本をバリバリ書かなきゃいけないので、ちょっと皆さんから募集します。
はい、
あのリスナーの皆さん、はい、ぜひ助けてください。
はい、
100万円損しちゃったんで、もうなんとか働いて補填しないと。まあ、はい、あとは何かありますかね。2021年に向けて非常に有意義な議論を交わしてきたと思うんですけど、このラジオ一発目で。
そうですね、菅さんもタイ行けないから大変ですね。
そうなんですよ、もうだから本当に YouTube でね、
はい、
タイの持ち歩き動画ばっか見てますね。
ええ、
で鍋チャンネルってやつが、
はい、
毎日その立ちんぼの人を隠し撮りしてあげてるんですよ。
あ、ほいでね、ちょっといい？
はい、
あの、はい、なんかね、世界一周に行くやつの話、世界一周というか、ノマド系
YouTuber
が腹立つみたいな話したじゃないですか。ほいでね、だからね、僕らの周りでもね、一人ね、周りって直接知らないやつなんですけど、このご時世で、なんかね、世界一周行ってきますみたいな脳天気なやつがいるんですよ。あのね、あの普段はねキャンプっぽいキャンプ系のなんか配信とかしてる、
あ、
流行ってますよね。
そういう、そういう夫婦、夫婦がなんか結婚して、あの、まあ、もともと予定してたらしいんですけど、あの、で、あの、なんせいろいろいろんな意見あると思うけど、私らは行くみたいな感じで、あの、行ってるんですが、けど、まあ、それがね、絶妙にイラッとする内容でね。
あの、それ、僕が追ってるそのノマド YouTuber は、2、3回大体同じ流れをたどるんですけど、
はいはいはい、
このうち、この暮らしが羨ましいなと思わせた挙句、
はい、
僕がこの暮らしをできてるのは、
はい、
あの、とあるこうメンターの人から生き方の何かを教わる。みたいな感じで、
はい、
で本来は紹介制なんですけど、さっきちょっと連絡で、はい、5名だってその秘密を教えていいってことだったんで、分かる方はこの概要欄からメールいけますんで、みたいな感じで情報商材を売る流れになっていくんですよね。だからそういうフォーマットがもしかしたらあるのかなって気はするんですけど、
はいはいはい、
でそのやってるやつ自身もその情報商材買ってるんじゃないかなって気もするんですけど、あの、なんか絶妙なイラッと感がありますよね。あの、
いや、そうそう。
だから今からコワーキングスペースに行ってちょっと作業したいと思いますみたいな。なんだコワーキングスペースで。
まあそうですね。リップルが今32円になっ、売った方がいいのかな。いきなりドンって下がるからな。でもドンって上がるかもしんないんだよな。
41,407円になっちゃった。
だってもう、
ほら、もう、あれ
だって、今日の、てか、ちょっと数十時間ぐらい前は431万円いったんだよ。
はい。だからもう、だからここ2、3日が勝負ですって。と思ってます。
ドンって下がりますか、ビットコイン。
うん、僕はそう見てる。
でも、それは 1.10 の悲劇を味わってるからってことですよね。は
い、そうですけどね。
でもこれ、
そうですけどね、
バブルじゃないっていう見方が大勢を占めてますよ、でも。
いや、この上がり方が、もうそら、これがね、2年かけてこんだけ上がったんだったらいいですよ。
はい。はい、
2週間ですから。
はい。
は
い。2週間前に売らなきゃよかったな。2週間前っていうか、まあ、あれですね、あの年末に、
はい、
あのやっぱり1年 去年の所得にしたかったんですよ、
はい、ええ、あ、
なので大晦日に売っちゃったんですよ。
ああ、ちょっとだけね。そういうことか。
でその後また残してたんだけど、はいはい、それもこの、まあ、300万円台ぐらいの時に売っちゃった。
ああそういうことか、うん、はんはんはん。一応円にしちゃうんや。
ああ、ドルにした方がいいですよね。
ドルっていうか、USDT っていう、あの、ドルと連動する通貨に一旦して、
うんうん、
僕はまあ。
え、それでどの取り、販売所でもいけるの？取引所でも。
いや、どうやろう。USDT はどこにでもない、ないですか？ないかな？
ざっと見る限りないですよね。
あ、ないですか？あ、ないかな、うん、じゃあ。うん、僕も一応ポロリ X っていう海外の取引所でやってるんですよね。
あ、それはだからっぽいですね。
うん。
まあいいです、いいです。もう勉強代です。
はい、はいはい、そうそうそう。
この損は、はい、まあ、楽しませてもらったんだからね。
はいはい。
数十万しか懐に入ってこなくてもいいです。数十万って言っても割と下の方ですからね。まあ10万よりは儲けてますよ。だけどね。
はい、はい。
でもみんな、あれだな。あ、階段。っていうか、あ、そういえば、このお便りは読まないとあれかな。今の話の流れで言うと。
はい。
ね、関東風バッカス像さんから。
あ、
明けおめ&単おめ、関東風バッカス像です。今更ながら映画孤狼の血を Amazon プライムにて鑑賞しました。映画の内容はともかく、僕は途中から作品に登場する松坂桃李さんが今に先輩にそっくり似ていることに気づいてしまってから内容に集中できませんでした。そういえば本作公開当時、今に先輩が孤狼の血コスプレ画像を SNS にアップしたりしていたのを思い出しました。今に先輩はやっぱりご自身でも気づいていらっしゃったんでしょうか。あれ、俺この映画の松坂くんにちょっと似てねとか思って、あの自撮り画像をアップされていたんでしょうか。まあ柏市民の話はこの辺にしておきまして、以前お送りしたエピソード、まあ今里さんは柏市民ですからね、元柏出身ですからね、まあ、この関東風爆発トークも柏出身なんですけど、以前お送りしたエピソード、柏の女は駅前を歩くだけでやれるに登場した僕の後輩 A 君が某マッチングアプリでマッチング&ドッキングしまくっているらしいのです。その中で出会ったとあるナース B 子さんから、夜勤中にデスクワークをしていると視界の端に突然いるはずのない顔が横向きで飛び込んでくるという小さな階段を聞き出したらしいです。さらに数日後、それとはまた別に B 子さんと同じ病院に勤める C 子さんというナースの女性と偶然マッチング&ドッキングしたというのです。かっこもちろん B 子 C 子双方には秘密。同じ院内で同じマッチングアプリを駆使する2人の独身ナースと出会えたというまさかのニアミスにドキドキしたらしいですが、そのシーコさんから階段を収集するまでは至っていないとのことです。まずはドッキングもろもろあった後、最後に階段収集するという流れが A 君の流れらしいです。もし同じ体験が来たら面白いですよねと A 君も言ってましたので、その後何か進展があればこちらでご報告させていただきたいと思います。出会い系でのセックスフレンドという刹那的関係での一期一会のお話ではありますが、逆に余計なフィルターなく階段を収集できる、ね、医療従事者の リアルでピュアな体験でも収集できる。まあ、これも会長の言うところの面白い笑える嘘、ホラ話かもしれません。あ、僕 A 君が嘘つきだろってちょっと言いましたからね。そのマッチングアプリそんなうまくいかずないからって。ただ A 君の口からこのような話を聞いたということは自体は紛れもない事実なんですが、その内容に関してはまあ信じるか信じないか云々っていう感じです。僕はこれらの話を面白い笑える嘘、ホラ話、怪しいホラ話ぐらいの感覚で距離感を保ちつつ楽しんでいこうかとは思ってます。ご了承ください。別に関東風爆発族のことを嘘つき呼ばわりしたわけじゃないんですけどね。最前線で戦い続ける医療従事者の皆様に最大級の感謝の念をお送りします。トウモロコシの会および関係者、リスナーの皆様におかれましてもお体ご自愛ください。関東風爆発族 PS 本当に悪気はありません、すいません。
別に怖がっちゃってる。
関東風爆発族のことを嘘つき呼ばわりしたわけじゃないんですけどね。A 君のことだって別に嘘つけばいいわけじゃないんですけどね。嘘ついてる、面白い嘘ついてるかもしれないよって言ったわけなのね。なんですか、すいません。
この方うちにもメールくださって、この A 君の話。
いや、まさかそんなはずないでしょ。そんなはずないでしょ。いやいや、ラジオ界の掟違反じゃないですか。絶対のルールじゃないですか。複数の番組に同じメールを送っちゃいけないなんて。
いやいやいや、同じメールじゃないです。
同じメールじゃない。じゃあ、どこまで、どういうメールですか？
その A 君がどうやって出会ってるかっていう内容です。
だからその A 君の出会い？それじゃあ、全く違う出会いに関しての話？
いやいや、その、看護婦の話は入ってました。
ほら。まさかそんな、ちょっとすいません、やめてください。関東風爆発族君がそんな、究極のルール違反するはずないじゃないですか。
うちにも来てます。
死をもって償わなきゃいけないラジオか、ラジオ、世間のルール、常識、法律、日本の法律、世界の常識、そんなの関係ないですよ。我々ラジオものにとっての絶対的な掟として、複数の番組に同じメールを送っちゃいけないっていうのは、これはもう、
よ、あ、じゃあ分かりました。
アウトローである我々が絶対にこれだけは守らなきゃいけない。坊や鉄読んだことあります？漫画のね、漫画の方のね。
はいはいはい、
はい。こうやって、私はね、浅田哲也の漫画の中でも、好きな、しのぎの鉄っていうのが好きなんですよ。しのぎの鉄っていう漫画に書いてありましたよ。俺たちは、もう世間とか社会からははみ出して、社会のルールとかに守られない、下道を生きてるけど、そんな俺たちでも絶対守らなきゃいけないルールがある。負けた時に泣き言を言わない。それだけは絶対に守らなきゃいけないルールだ。それは死んでも、殺されても、どんなにいたぶられて拷問され尽くして殺されようと、それだけは絶対に守らなきゃいけない一本の筋なんだっていう、すごい好きなシーンがあるんですよ。
はい、
我々ラジオやってる人間にとってのそれは、複数の番組に同じメールを出しちゃいけない。
わかりました。ほんならそのメール読みましょうか、僕が。
じゃあちょっと証拠として、証拠
を。うちでも読んでます、うちでも読んでますけど。
はい、はい、読んでみてください。
はい。初めてお便りさせていただきます。関東風爆発族と申します。僕の後輩 A 君、20代後半が Tinder というマッチングアプリで出会いまくってます。話を聞く限りではコツさえつかめば無課金でも簡単に出会えるようですが、彼の場合セックスモークでしか使ってないので、どれだけ真剣な交際に発展できるかは未知です。しかし A 君はやりまくってます。ある時は短期間に別々の2人の女性とマッチしてセックス、うち1人とはハメ撮りあり、しかも2人とも同じ病院に勤めるナースだったのこと、
うんぬんみたいな。
まあこれ、まあ、あと半分ぐらいあるんですけど、どうですか？
ギルティーじゃないですか。
ギルティーです。そういう意味ではギルティーです。
いや、はい、それはだからあれでしょ、向こうの関東風爆発像の言い訳としては、
はい、
そっちではマッチング、マッチ&セックス、
そうそうそうそう、
こっちはマッチング&ドッキングで言い方を変えてるとか、そういう話じゃない。同じエピソードを、あれですか、ホリエモン的な感じですか、分割したんですか、同一エピソードを分割ですか。
だからこっちには階段の要素はないんです。
だってこっちだってさ、超 1% ぐらいじゃん、階段の要素。何、なんか夜勤中に視界の端にいるはずのない顔が横向きで飛び込んできたって、これ一行ですよ。
いや、でももう一人とも同じエピソードが聞けたら いいなみたいな、そういう、
いやでもそれ枝葉の部分じゃないですかそれメインは同じ病院内の同じナースとやれたっていう、
はい、はい、そうですね、
A 君の嘘話でしょまあ嘘か
どうか、ね、うちでは嘘とは、嘘とは言ってないですけど、けど、まあ、うん、まあ、そうですね、A 君が特殊やなっていう話はしました。
だからそれは私もそのラジオ聞きましたよ、はい、正直に言うと、聞きましたけど、あれはアンに嘘つきだなって言ってると私は取りましたけどねこれは A 君がモテるんやな、まあ、特殊なケース、モテるこんだけそんなのいないってみたいなこと言って、あれはアンに A は嘘つき野郎だって言ってるんだなと私は解釈しましたけどね。まあこういうことを言ってるから他の番組にお便りが送られるようになる。
はい。
フルトテルマ君。
サンティラニ。
サンティラニ。はい。悲しいですよね。こうやってね。
はい。
フルトテルマ君からもお便り来てますよ。
はい。
来てるね。来てる。
皆様さようなら。私はフルトテルマではありません。次回のラジオで吉田一般会員にフルトテルマは嘘つきと言われていなかったためちょっとだけ頭にきませんでした。本当は送りたくない話がたくさんなかったのですが、嘘つきと言われなかった以上送っても嘘扱いされなくて意味があるので考えあぐねなかった結果、メールの中身を嘘つき仕様に変更しませんでした。嘘つきのメールではないので書いていない内容の逆が伝えたくない内容になりません。読みやすい文章ではありませんが、話を信じてもらえないようにするために必要不可欠でないことなのでご了承しないでください。さて、副題としてこれから大粒の階段を送らないと考えていなかったのですが、文章が短くなってしまうのでまた次にします。それでは、Nice to meet you, rest in peace. っていうお便りが。
ちょっとあれみたいですね、あのポストモダン期の筒井康隆みたいな。
違うでしょ、違うでしょ、これは私たちはね、前々回ぐらいのラジオで、あいつは大船に住んでるくせに鎌倉に住んでるって嘘をついた、とんだ嘘つき野郎だって言ったことに対して怒ってないんでしょうね。
嘘8 o o を飲むといいかもしれないね
これをすべてねひっくり返りますからね、ドラえもんが帰ってきませんからね。まあこういう感じでみんな血液型ゾーンに流れていくんじゃないですか。
いやいや。
一応あの半袖おかみさんのメールだけ読まないのもあれなんで読みますよ。
はいはいはい。
ごきげんよう、半袖おかみでございます。今回は特にお便りする内容がなかったので。近況報告させていただきます。題名、風が吹けば。とある大学病院での会話。私、先生、先日の健康診断の結果をお聞かせください。先生、率直に申し上げると余命4ヶ月です。え、どのような病で。肛門に住む寄生虫があなたに幻覚を見せております。え、それを放置したらどうなります。脳が腐りますな。腐った後は心臓が止まりますな。心臓が止まると死にますな。私が死ぬとどうなります。補助金が出ますな。はい、パンドラの箱ご会長です。マジマンジガッデム。これはとんだおケアがあったものです。とほほ。終わりで、最終的にこういうお便り送ってくるやつだけがうちのラジオに残るっていう、そういう次第ですよ。
まあ、2021年も楽な道はないね
そうですね。
何ティライミですか。
フルトテルマ君が2ティライミです。
さっき3ティライミ聞いてなかった。
あ、違う違う、フルト、あの、それはあの、広東風バスですね。
はい。 はい、
で、フルトネマ君がニティライミで、
はい、
半袖おかみはニティライミです。
はい。原田さんには1ティライミもあげないってことですね。まあ、聞いてない
ん
で、ね。え、ラジオ聞いてないから、え？だってラジオ聞いてないじゃん、原田さん。
あの、島田総司に送ってくれたからね。
そうそうそう。
うん、ありがとうございます。3ティライミです。
まあ、送ってもね、あの、それこそビットコイン仮想通貨のタグを入れないで、タグを入れないで送付したみたいに、ただ電子の海に消えるだけですけどね。
ティライミが電子の海に消える。
そうそうです。あ、ティライミコイン やればいいのか、だから。
あ、ほんまや。ほんまや。
まあ、そんな感じですか。
はい。
はい。告知とかありますか？
スガッツは特にないです。
私もないですね。
はい。まあ私もまあツイッターとか見ていただければ告知をいろいろしますので、はい、そっち見ていただくて、まあちょっと一回このレコーダーの録音切った後に、ガモン先生へのダメ出しをするという告知だけしておきましょうか。ちょっと菅山先生にチクることがあるので。
わ、はい、かりました。
はい。
はい。
ゆくゆくはラジオで報告するかもしれませんけど、ちょっと一旦プライバシーの問題とかあるので。
はい。
一旦レコーダー切ってからその話を我々だけでします。
はい、
はい、まあガモン先生の死刑宣告告知にならなければいいですけどね。2021年も頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。